お元気ですか？服部順次です。さて、昨日はアウトラインから本文の方に少し入りましたけれども、一言お祈りをして、その続きを学んでまいりましょう。愛する天のお父様、あなたの恵みを覚えて心から感謝いたします。どうか私たちが本当にあなたご自身の福音の意味を知ることができるように、そして、その福音に従っていくことができるように助けてください。あなたが私たちの毎日の生活の中に主となってくださって、私たちを導き、私たちがそれに従って生きることができるように導いてくださいますようにお願い申し上げます。あなたがすべてをなしてくださることを信じて感謝いたします。どうか今日のこの放送、本当にご奉仕にあたりますもの、小さいものでございますけれども、あなたの憐れみによって、十字架の血潮によって清め、御言葉によって強めて、お持ちくださいますようにお願い申し上げます。あなたの御言葉を聞く者が本当に豊かに祝されますようにお願い申し上げます。尊い我の主イエスキリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。さて、昨日読みましたところ、もう一度読んでみましょう。ローマ人への手紙の一章の一節ですね。神の福音のために選び分けられ、使徒として召されたキリストイエスのしもべパウロ。このパウロという言葉はパウロスという言葉であって、意味としてはこの小さいものという意味なんですね。パウロは別名をサウロと呼ばれていました。タルソのサウロと使徒の働きの13章に記されていますけれども、このサウロですね、これは誇るべき名前だったということを申し上げましたね。ベニヤ民族から出た最初のサウルの名前であるから非常に誇るべき名前だった。ところがパウロは自らがキリストイエスのしもべであって、パウロス、小さいものでしかないとを認めているわけですね。このしもべというのは奴隷という意味ですけれども、このクリスチャンというのは罪の奴隷だったものが、この解放されてキリストイエスの奴隷となるものなんだということを教えられるわけですけれども、しかもこれは自発的になされるものなんですね。私たち生まれながらの人間は自分で自発的にこのキリストイエスのしもべとなりたいとは思いません。しかし私たちはそのしもべとなるためにイエスキリストの身元に行かなければならないんだということをですね、昨日申し上げましたね。パウロ自身がどういうふうにしてこのイエス様のしもべとなったかということですね。彼がダマスコの途上でイエス様にお会いした時のところをちょっと読んでみましょう。使徒の働きの9章の4節からです。使徒の働き9章の4節ですね。彼は地に倒れて、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。ここでサウロという名前が出てますね。彼が、主よ、あなたはどなたですかと言うと、お答えがあった。主よ、あなたはどなたですかと言うと、お答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。立ち上がって町に入りなさい。そうすれば、あなたのしなければならないことが告げられるはずです。ここでパウロは、イエス様を主と呼んでいますね。ご主人様と呼んでるんですね。まあ、普通の意味にとりましても、ここで、パウロがですね、イエス様を神と認めてしようと言ってるんでないとしましても、ご主人様、その、私はそれに従わなければならないものですという意味の主よという言葉を使ってますね。そうしますとイエス様は、この、立ち上がってダマスコに入りなさい。そうすれば、あなたのしなければならないことが告げられるはずです。これからあなたは私の命ずるままに生きていくんですよと、そう言われたわけですね。つまりここでパウロは、サウロはですね、このキリストイエスのしもべとなったということができると思います。そしてパウロはさらに、ただしもべとしてだけではなくて、神の福音のために選び分けられ、 使徒として召されたキリストイエスのしもべパウロと、そう自分のことを言っています。使徒として召されたキリストイエスのしもべパウロですね。パウロは召された使徒なんですね。召されたというのは、これは形容詞的な使い方がされていますけれども、彼は召されたんですね。召されるということの意味は何かと言いますと、神からの使命に任じられるために呼び出される。呼び出されたもの。しかもですね、神の福音のために選びを語れとございますが、この選びを語れというのは、神の使命を果たすために特別に区別されて、ですからパウロは神の福音を伝えるために特別に区別されて、そしてこの選ばれて、この使命に任じられるために呼び出されたんだと、そう言っているんですね。彼が使徒となったのは、自分が人となりたいと思った彼の決断によるのではなくて、神様が決定し、選びは語れ、そして召し出されたんですね。彼は自らしもべとなり、そしてそれから召されて、主イエスキリストの証人となったんですね。召されたものでなければ神に用いられません。パウロは福音を述べ伝えるために召されたと、そう言っています。ちょっとコリント人への手紙の第一を開いてみましょうか。コリント人への手紙の第一の9章の16節ですね。コリント人への手紙第一の9章の16節、そこにはこうあります。というのは、私が福音を述べ伝えても、それは私の誇りにはなりません。そのことは私がどうしてもしなければならないことだからです。もし福音を述べ伝えなかったなら、私は災いに遭います。福音を述べ伝えるために、選び分かたれ、召し出されたものだから、福音を述べ伝えなければ災いになるんだと。そう、パウロは言っているんですね。この、神のために選び分かたれるということは非常に、この重要な思想であると思います。旧約聖書の中にでもエレミアはですね、自分を選び分かたれたものであると言っていますけれども、エレミア書の一章をちょっと開いてみましょう。旧約聖書に移ります。エレミア書の一章ですね、一章の4節から10節まで、ちょっと長いですけど読んでみます。次のような主の言葉が私にあった。私はあなたを体内に形作る前からあなたを知り、あなたが腹から出る前からあなたを性別し、あなたは国々への預言者と定めていた。そこで私は言った。ああ神、主よ、ご覧の通り私はまだ若くてどう語っていいかわかりません。すると主は私に仰せられた。まだ若いというな。私があなたを遣わすどんなところへでも行き、私があなたに命じるすべてのことを語れ。彼らの顔を恐れるな。私はあなたと共にいてあなたを救い出すからだ。主の御告げ。その時、主は御手を伸ばして私の口に触れ、主は私に仰せられた。今、私の言葉をあなたの口に授けた。見よ、私は今日、あなたを諸国の民と王国の上に任命し、あるいは引き抜き、あるいは引き倒し、あるいは滅ぼし、あるいは壊し、あるいは立て、また植えさせる。この母の胎のない中にいる間から、神様は選んでくださった、ね、そう言われているんですね。そして、エレミアはまたこうも言っています。エレミア書の23章、今度はエレミア書の終わりの方に行きますね。23章の21節、23章の21節、私はこのような預言者たちを使わされなかったのに彼らは走り続け、私は彼らに語らなかったのに彼らは預言している。このある人々は選ばれていない、召されていないのに語っているんだというんですね。今福音を述べ伝えていない牧師たちがいるということを私たちはこの思わざるを得ないんですね。彼らは福音を語るために召されていないんですよ。そこに問題があるんです。この 福音というのは何かというならば、キリストの十字架の死によって罪の刑罰がなされたことを信じて、それによって罪が許され、永遠の命が与えられるという良い知らせですよね。この単純な十字架の福音を述べ伝えていない人たちがいる。その彼らが神のしもべでもなく、そしてこの神から権威を与えられた者ごとくに語るこの基盤というものは全くないわけなんですね。そしてパウロは自分のことを使徒と呼びます。使徒というのは使わされた者というのが言語ですの意味ですね。新約聖書ではキリストの代理として派遣される使徒のことを指して、使者のことを指しています。これは特にキリストによって選ばれた12人の使徒というのがこの使徒の中心的なメンバーになります。それでパウロもまたあるところではシラスも使徒と呼ばれていますけれども、とにかく神から選ばれて使わされた神の使者、そういう意味ですね。この選ばれて使わされていなければ語ることはできないはずなんです。しかしパウロは神によって選ばれ使わされましたから、ですから語ることができるものとなったんですね。ヨハネの福音書の13章の16節を見ますと、そこにはこうあります。誠に誠にあなた方に告げます、しもべはその主人に勝らず、使わされたものは使わしたものに勝るものではありません。パウロは、私は使わされたものであってしもべなんだと、そう言っているんですね。さらにピリピ人への手紙をちょっと開いてみましょうか。ピリピ人への手紙の2章の25節、ピリピ人への手紙の2章の25節、そこを見ますとこうあります。しかし私の兄弟、同僚者、戦友、またあなた方の使者として、使者としてこれも使わされたものですね。使者として私の窮乏の時に仕えてくれたエパフレテはあなた方のところに、エパフレテはあなた方のところに送らねばならないと思っていますね。こう言っています。この使者というのは使徒もまた使者という意味があるわけですよね。この使者という言葉でですね、ピリピ人への手紙の2章の25節の欄外の中を見ますと、使者というのは直訳します、使徒、ギリシャ語はアポストロスと、そういうふうにはっきり書いてありますけれども、ここでもエパフロデトに向かってついて、使徒という言葉は実は使われているわけですね。しかし、使徒というのは復活の証人という意味があるものですから、そういう資格を持っているものですから、ここでは使徒と訳さないで使者と訳したんですけれども、本来は同じ言葉のわけですね。イエス・キリストに、福音を述べ伝えるために選ばれて使わされたものであって、そして特に復活を、主の復活を証しすべきものであったわけですね。それが使徒と言われているものです。コリント人への手紙の第1の15章の8節をちょっと開いてみますと、15章の8節ですね。そして最後に、尽き足らずに生まれたものと同様の私にも現れてくださいました。パウロの前にイエス様は復活のお姿を持って現れてくださったんですね。ですからパウロは、私は復活の証人となっているんだと。そういうことができたわけですね。そして、コリント人への第一の手紙の今度は9章をちょっと開いてみますと、9章の1節。私には自由がないでしょうか。私は使徒ではないでしょうか。私は私たちの主イエスを見たのではないでしょうか。復活の主にお会いしたんだ。復活の主の証人なんだと。そういうんですね。 あなた方は死にあって私の働きの身ではありませんか。そうパウロは言っているんですね。そしてこのようにして神から召されて使わされた人には、人としてのこの印としての賜物と呼ぶべきものが与えられておりました。そういう意味では、先ほど申しましたエパフロデトなんていうのは、そういう印としての賜物を持っていなかった。ですから使者と訳されるのが良いかもしれません。パウロは異言の賜物を持っていました。そして、この人々を救いに導くことができたんですね。この異言の賜物というのはペンテコステの日のような異言で、他の異国人の言葉を持って、福音を伝えるということができたわけですね。例えばガラテア地方の遊戯会の沿岸に、を伝道したときに、これは多くの方言があるんですね。で、部族の言葉がありました。それを語ることができたではないかと思われます。これも人としての賜物です。また癒しの賜物もありました。またペテロと同様に死者を蘇らせることもできたんですね。彼らはその人としての印の賜物を持っている人でした。この召された人でありました。パウロはしもべでしたけれども、しかし同様に選び分かたれて召された人でありました。この神のために選び分かたれたということですけれども、こののためにとあります。英語で言いますと unto ですね。からではないんですね。from ではないんですね。何々から選び分かたれたではなくて、何々のために選び分かたれた。この方向があるんですけど、何々から選び分かたれたんじゃなくて、何々のために選び分かたれたんですね。福音のために選び分かたれたんです。この選び分かたれたというのは素晴らしいことです。しかし時々それはフロンばかり強調されることが見られるんですね。この何々から分かれるということ、そればかりが強調されるんですね。マギ博士は今霊的ストリップをする人が多いと言っています。これもしないあれもしないと言って、こう一つずつ自分の持っているものをこう脱ぎ捨てて裸になっている、それが清められることだと考えている人が多いですね。しかしこの清められるということを、この分かってる、選び分かたれるということはですね、のために選び分かたれることが大切なんですね。パウロはテサロニケ人は偶像から神に立ち返ったと言っています。彼らはアポロの神殿にもう行きませんと証しする必要はなかったんですね。このアポロの神殿から選び分かたれたんじゃないんですね。彼らは神に仕えるために選び分かたれました。ですから私はアポロの神殿にはもう行かないんですよと宣伝する必要なんかなかったんですね。彼らの生涯を見るならば、彼らがイエス・キリストのために生きているということははっきりと分かったわけですね。そういうことがこの選び分かたれる、あるいは清め分かたれるということの意味なんですね。そうではなくて、この主イエス・キリストに立ち返り死につくものとなるのでなかったならば、何々から分かたれて何者かにのために分かたれたものではないときはですね、こうあるものから引き離されただけでしてね、で目的がないんですね。虚しい、実りのない人生を送ることになってしまうんではないでしょうか。このクリスチャンがですね、あれをしてはいけない、これをしてはいけない、これをするのはクリスチャンではない、あれをするのはクリスチャンではないというふうな、そういう生き方をしているときにはですね、本当に喜びに満ちたこのクリスチャンとしての生き方をしているものとは言えないと思うんですね。神のために選び分かたれて、そしてクリスチャンになるということ、それが本当に大切なんですね。 このそうでないとですね、何々から分けられたということだけですと批判的になったり、時には霊障的、皮肉的なシニカルなんですね、そういうような冷たいクリスチャンになってしまうんですね。この結婚の時にですね、この誓いの言葉が読まれますけれども、その誓いはですね、常に愛し、敬い、慰め、助けて変わることなく、その健康の時も病の時も、富める時も貧しき者の時も、命の日の限りあなたに対して固く節操を守ることを約束いたしますと、そう言うんですね。この結婚の時にですね、あれをしません、これをしませんということを約束しているんじゃないんですね。あなたに対して節操を守る、あなたを愛し、あなたと共に生きていきますと、こう言うんですね。これが一番大切なことなんです。このことについてはまた明日学んでまいりましょう。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、一章の一節だけで随分時間をかけていますけれども、しかし一つ一つの言葉の中にクリスチャンとしての本当に大切なことが教えられていることを思います。どうか私たちが神のために選び分かたれ、人として召され、そしてしもべとなったものであるということをもう一度確認していくことができるように助けてください。尊い我らの主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。